説教ことごとく涙を拭い去ってくださる方、榎本牧師です。
おはようございます。大変暑い日が来ましたので、熱中症にならないように互いに気をつけたいと思います。私たちの祈りの最後にはイエス・キリストの名によってアーメンというふうに言われます。これはどんなこともイエス・キリストの名のゆえにその通り本当ですという意味であります。どんなに苦しいこともまたどんなにわからないこともイエス・キリストによってそれが真実となるということです。ヨハネの黙示録7章には終末への信仰の慰めが語られています。世の終わり、それを終末と言いますが、その時まで地上における弟子たちの忍耐が必要なのだ。先週学びました6章の11節には、自分たちと同じように殺されようとしている兄弟であり仲間のしもべである者たちの数が満ちるまでなおしばらく待つようにというふうに勧められています。このその終末の日までキリスト者の苦しみが満たなければならない、それを必要としている。で、神のしもべたちの額に刻印をされてしまうまで、額に刻印をされるというのはすごい苦しいことでありますが、その数が14万4千人になるまで、そういうふうに今日の聖書の箇所には記されている。で、理不尽なこと、また自分にとって耐えられないような苦しみ、そういうことから何とか私たちは逃れたい、そういうことがない世界を望みますが、その悲しみや苦しみというものがこの満ちなきゃいけないんだっていう、まだ足りないんだ。で、それはどういうふうに解釈したらいいかというと、苦しみや悲しみというものが意味のないことじゃないんだということです。今私たちが耐え、そしてなんと理不尽なと思う納得のいかないことごとが、それは決して意味のない無意味な理不尽じゃない苦痛じゃないんだ。それをやっぱり私たちが経験していく必要がある、それが満ちる必要があるんだというんです。で、納得がいってもう完全懲悪の世界、悪が滅び、そして善が栄える、分かりやすい世界だとどんなにいいかと思う。そしてどうして私たちがこんな苦しみに遭わなきゃいけないんだろうか。あんなに一生懸命お祈りしている熱心な信徒がなぜ次から次へと苦しみに遭わなきゃいけないんだろうかと思ったりもする。当時のキリスト者たちはまさにそのことを体験していた。キリストを信ずるというだけで捕らえられ、そして言われのない罪をかぶされ、家族また自分自身の身に危険が及ぶ。で、自分の体にも健康にもいろいろな障害が起きてくるというふうな状況に襲われている。いつまでなんだ、これいつまで続くんですかという時に、その数が満ちるまで、それは単に苦しみを重ねたらいいわということじゃなくて、その苦しみの中で理不尽な中で私たちが出会うことがあるんだ、 それがなければ本当に私たちが本当の自分に救いに入れられない。ですから救いというものは何か切符を買ってポーッとそこへ行くっていうんじゃなくて、そこで神様と私とが本当にアーメンと言い合える、その信仰の喜びっていうものをいただくために、その苦しみっていうものが意味があることなんだということであります。まあもちろんここに書かれてある14万4000人というのは、それは象徴的な意味でありますが、これは全イスラエルの12部族の中から選ばれた。ユダ、ルベン、ガド、アシュ、ナフタリ、マナセ、シメオン、レビ、イサカル、ゼブルン、ヨセフ、ベニヤミン、これはヤコブの子供たちなんです。ヤコブの子供、それはイスラエルとも言いますが、ヤコブの子供たちがこの12人いた。そしてその12人がイスラエルの12部族になり、イエス・キリストの弟子が12人という、そういうものに広がって、さらにクリスチャン、キリスト者、それが12部族なんだ、神の国を受け継ぐ民なんだということがここで言われているわけです。すなわち新しいキリスト、新しいイエス・キリストによるこの世界支配、その中から14万4000人の期待に刻印を押された民が出なきゃいけないんだ。で、私たちはそういった苦しみから逃れることを救いと思う。そういう刻印を押されないことが幸せだと思うけれども、実は我々はいろいろな意味で期待に刻印を押され、また苦しみに出会う。しかしそのことは意味のない苦しみではないんだよ。ヨハネ黙示録の書かれた時代は、世界は平凡な正方形のように考えられていました。地球が丸いというふうに分かってきたのはずっと後の時代であります。この世界は4つの隅に、こう四隅ですね、この天使が四隅をこの押さえている。で、彼らは地の四方の風を引き止めて、地にも海にも全ての木にも吹きつけないようにしていたというふうにあります。日本のようにこのそよ風というか涼しい風とは違って、今も暑いですけれども、アラビア半島のですね、風っていうのは熱風が吹いてくると、その熱風でバタバタバタバタ倒れる、木も海も湧き立ってですね、生物が本当に死に絶えていくような暑い風、それを押しとどめていた。そういう恐ろしい風を御使いが押しとどめている。私たちの神のしもべらの額にですね、私たちが印を押してしまうまでは、地と海と木とを損なってはならない。で、それまでですね、この終末が来るまでは世界は同じようにずっと続くよ、理不尽なことも続くよ、苦しみもそのままだよ。キリストを信じる人たちの群れは新しいイスラエルに生かされる民である。そして彼らの苦しみと叫びというものが今彼らを襲って脅かしている。その現実を彼らはどう受け止めたらいいんだろうか。私たちも今日ですね、いろいろな矛盾や困難、思い通りにいかないことに出会ったりするが、それをどう受け止めたらいいのでしょうか。 この悲しみ、この理不尽の意味があるのか、いつまで続くのでしょうかと問うのです。神のしもべたちが額に刻印をされることは耐え難い苦しみです。この額に刻印をされるというのはですね、本当に辛いことだと思うんですね。入れ墨っていうのはありますよね。入れ墨っていうのはまあみんな、暴力団の人たちがこう入れ墨をしたりしますよね。でお風呂屋に行ってそういう人と出会うと近寄りたくないというか、そういうことをこう隠しておくんじゃなくて公にすることは本当に決心のいることですよね。入れ墨なんていうのは、でキリスト者っていう入れ墨をガーンとこう額にかけられることは逃げようがないっていうか隠れようがないわけですよ。で私なんかは隠れてたっていうか、なんか都合ない時には私はクリスチャンですって私は牧師ですよなんて言いたくなりますよね。前に海外の旅行に行った時にカトリックの教会の礼拝があって、大きなウィーンでしたかね、そこの有名な神殿の礼拝が行われたんで、みんな観光客はどんどんどんどん入っていってんだけども、でも礼拝だから観光客は入れてくれないんです。玄関で、はい今日は、で私その時に私は牧師ですっていう、アイアンもパスターって言ったらプリースって言ってくださって牧師ですって言うと入ってくださいって、ああこれありがたいなこういう時は私は牧師ですなんて言うけども、都合の悪い時はです、またクリスチャンですか、いや違いますみたいな知りませんみたいな顔するんじゃないかと思うんですよね。あの人友達かって言ったら知らん、こういうのはご都合主義になる。私らもそういう性格を持ってますが、でも刻印をされるということは本当に逃げようがない、イエス・キリストのしもべですっていうことを、それを言うために職場がどうにかなる、自分の家族がどうにか差別される、えらい目に遭う、そういう時になんです、そういう時なんです、そういう時に額にガーンとこう刻印を押されることは本当に逃げようがないんです。でもその逃げようがない苦しみを本当に必要とするんだ、私たちのところで逃げようがない。まあそうですね、私なんでも牧師っていうのことをさせていただいているために逃げようがないことは結構ありますわ。牧師でなかったらもっといろんなことできてたのにな思うこともある。クリスチャンでなかったらもっとやってたのにって考えてみると、クリスチャンでなかったら、牧師でなかったら、私の人生はもっとまあ楽しかったかなと思ったんですけどひどいことになってたと思うんですね。賭け事は好きだし、喧嘩は好きだし、絶対ヤクザの親分になってたんじゃないか親分か子分か知らないけど、そういう道に行ってただろうと思う。でもガッと掴まれてるから逃げようがない。でこの逃げようがないいうことがまた救いになるんです。自分の意思だけで、はい、いい時にはいと出ていき、嫌な時には隠れる、これ自分の意思ですよね。でも刻印をされてごらんなさい、逃げようがありません、隠れたくても隠れられません。でもそういう強制力っていうのが必要なんですよ。我々は自分の意思でこの合わせたり合わせなかったりするけども、この人たちは額に刻印をされてるから、ヤクザじゃないけどももう逃げようがないんです。で私刑務所行ってますけれども、刑務所のこう来るメンバーの人にですね、ここに入れ墨してるんです。 その人いつもこうするんです。何かしたらこう見えるんですよ。お前何してんのやって、ここしまん、こうしやってしまったんです、それで入れ墨してるんですね。でもクリスチャンはそういうようなことで刻印をされる。そしてそれが実は必要なんだと、そうされることが、そしてそれが14万4000人に満ちるんだ。それまで私たちはそのことが意味があることなんだよということだと思うんですね。ですからそれは意味のない犠牲や苦難ではなくて、大きな慰めに通ずる聖務なんだ。今のこの苦しみや理不尽は神様の栄光につながる大事な大事な、なくてはならない数なんだということであります。イエス・キリストを通して納得できることなんです。額に刻印を押された神のしもべたちが14万4千人になるまで、全てのキリスト者がその務めに呼び集められてんだ。終末の時には誰も耐えることのできないような苦しみ悲しみが襲ってくる。その時にですね、その時にどうするのか。その時、すなわちキリストの時、栄光の時となるんだ。キリストによる終末の時、彼らは大きな苦難を通ってきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くした、彼らの服は清い、清められている。子羊の血で洗われている。で、血で洗うと真っ赤になるはずなんですけども、子羊の血で洗うと真っ白な服になる。終わりの時に勝利の守りがあるということを示されている。それが今日の後半に載せられています。主により頼む者が救われ、慰めを受けることができるんです。そしてアーメン、賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、意向が、威力が余裕限りなく私たちの神にあるように、アーメンと賛美をします。そしてこの終末っていうのは、これはこの時にヨハネが語っているのではなく、あるいは未来将来こういう時が来るというだけではなくてですね、この今苦しんでいる、今自分が限界状況に置かれている、その時その時にまたこの喜び賛美が現実となるということであります。未来にそういう時が来るっていうんじゃなくて、現在今大変な状況に置かれているこのただ中で、この賛美の現実が見せられるというのが、これが現在終末論というふうに言われます。救いは御座にいます我らの神と子羊から来ると、すなわちイエス・キリストを通してこの苦しみが、ああ納得できました、イエス・キリストを通してこの理不尽が、私は耐え忍びますと告白できるのです。この告白がキリスト者の信仰なんだ。涙を拭ってくださる方、ことごとく涙を拭ってくださる。これは一時的に涙を拭うんじゃない、私が解決するわけではなく、また物質が与えられて解決するものでもなく、イエス・キリストを通して解決されることなんだ。戦争、飢餓、死、迫害、その他の悲しみに積む悲しみ、 この世の不条理が誰も説明できないような、神も仏もあるものかと叫ぶような、そういう現実に襲われる、そういう中でですよ、そういう中で白い衣を着た大群衆、キリストにある新しい民が生かされる時が来るんだ。そしてそれが、そのために不条理も必要であり、その不条理がその上に説明がつくんだというのです。それは一時的な勝利でもなければ気休めに過ぎないということでもない。それは永遠に完全に涙を拭ってくださる、この世のあらゆる力もこの世の不条理を説明することができない。しかしイエス・キリストを通して私たちはアーメンと言うんだ。私たちの信仰の生活の中でですね、本当にそういった辛酸をなめなければならないことごとが起こるし、しかしそれが神様の御心にあって認められていることなんだ。そのことを思いつつ、このペンテコステを待つ、すなわち神様の方からの助けを待っている、それが私たちの信仰であります。この鍵はイエス・キリストを通してアーメンとされる、その信仰に立つものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、私たちの生活の中にさまざまな矛盾や困難があり出会います。しかし主はそれらすべてにおいて勝利してくださることを知られ感謝いたします。どうぞその主に思いを馳せ、しっかりと今置かれているここで主に従うものとさせてください。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。